トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いては突破ゲストのコーナーです。本日の突破ゲストは博多うんもり店長平山静香さんです。
こんにちは。
どうも、
よろしくお願いします。
はい、僕が呼びたいって言っても
う、はい、ラブコールを、
そうです、僕があの、うん、メールとかね、はい、勝手にフェイスブックに
ありがとうございます、
メッセージを送って、うん、僕こんな番組やってるんですけど来てくださいって言って、
アプローチできるじゃないですかめっちゃしてるじゃないですか、びっくりした。
こう直接声かけられないんだよ、シャイだから。
ネットでは強いかもしれない。
ネット強い鋭い書き込みもバシ福井のねみたいないや、まあそれさておき、
はい、
博多うんもりっていうですね、お菓子屋さんというかの、うん、まあ、店長さんされてる平山さんを呼びしたっていうところで、ちょっとプロフィールをいただいてるのをちょっと読みますけど、はい、もう博多のど真ん中、今のリバーレインが、
はい、
のとこで、レコーデーさんを、ちっちゃい頃はご実家がそうであって、そこの、次女としてお生まれになって、
はい、
18歳まで下川端商店街で過ごすと。
博多っ子でした。
なんだろう、チャッキチャキの、かっこいい、なんかいいイメージでしょ、
はい、
かっこいい、僕は大好き、
うん。
で、その後ですね、スチュアーデスさんになるんですよ。
おお、
ね、
はい、
そうですよね、
うん、
で、それでしかも国際線って
、わお、
かっこいい、
かっこいい、憧れる
博多から世界へですよ、
はい、
ね、でその後、まあ、東京で、ね、はい、お仕事を中心に、はい、東京を中心にお仕事されてて、はい、その後福岡に戻られて、またもともと勤められた会社さんの子会社に入って、また国際線業務をされていて、
はいはい、
で、出産されて退職されるというところ で、 です、
ね、はいはい、なんと理想的な、
そんな理想的なんかじゃないですけど、
なんかね、かっこいいでしょ、
いやいや、そんなことないです、
ほーと思って、かっこいい僕はね大好きなの、こういう感じ、うん、そうなんですよ、ね、で、去年ですよね、
はい、そうですね、
去年12月に生まれ育ったその川端商店街の、は
い、
あそこも商店街ですかね、
いやいや、ちょっと外れてます ね、 ね、
川端商店街の
近くに、霊神公園の前です ね、
ね、うん、近くに博多うんもりをオープンされたと。
まだまだ新しい、
そうですね、まだ3ヶ月ちょいっとぐらいですかね、
なるほど。でもうこっからはもう平山さんにバシバシ喋っていただきたいんですけども、博多うんもりって聞いたことある？うんもり、
うんもり、
何でしょう、
漢字は運気の運に、
そう、運気の運に
盛る、
大盛りの盛り、
大盛りの盛り、
ね、でこのお店のコンセプトをちょっと平山さんからお話していただきたいと、はい、
コンセプトというか、まあ昔古くからね、日本に伝わる縁起担ぎに運盛りという縁起担ぎがあって、もともと当時に行われてた縁起担ぎなんですけど、はいはい、ひらがなの運のつくものね、
運がつく、
そう、運のつくものをたくさん食べて運気を引き寄せるという縁起担ぎがあって、うん、それをお菓子にしました。
いいでしょう、
いい、
そう、これでも日本全国にあった、
そうなん
です、その文化というか、
そうなんですね、
もう忘れられちゃってんですね、
うん、どうですかね、やってるとこもあると思うんですけど、はいはい、まああんまり 耳にしないというか、うん、してる方がいない、
なるほど、
初めて聞きました、うんがつくもの、
いや僕も初めて聞きました、うんもりさんのコンセプトを、うんうん、実は最初テレビで見たんだよねだけど、それで、あ、そういうのあるんだと思って、で運がつく食べ物何でもいいですか？
なんかその当時に行われてた縁起担ぎなので、はいはい、まあ、根菜が多いですよね、冬の野菜、大根とか人参とか、 レンコンとか、うん、それで、まあ、冬の多分あの日照時間の少ない冬でもあの元気に育つという、もともとパワーのあるお野菜だと思うんですけど、
なるほど、
それを使ってあのそうですね、あのところが多い。でも地方によってはその、はい、うちはその8種類使ってるんですけど、はい、その中にうちが使ってないもの、寒天だったり、うどんの香川だったら うんどんだったり、うんどんっていう風に書いてありました。まあ、それはインターネットで検索したんですけど、はいはい、なんかそういうところもあるみたいで。
あ、そうなんですね、うんうん、基本は8種類なんですか。
あの7、まあ、大体こうネットで検索すると基本7種類みたいな感じでやってて、はいはいはい、でうちはやっぱりあの古い縁起担ぎで、はい、あのお野菜がねちょっと地味なというか、若い人にはちょっと敬遠されがちなあのものが多かったりもするので、そこにちょっと新しいレモンも入れました。
あ、レモンそれで8種類でも僕の個人的な思いですけど、7より8の方が末広がりでいい感じ。
でもラッキーセブンもありますからね。
ラッキーセブンなんかね、 あの、あちらから来た言葉やからね。
どっちもいいですよね。
博多の人は末広がりでいいですよ。
そうですね、まあ、あの若い人たちにもね、本当あの馴染んでいただきたいという思いで、一つちょっと可愛らしいものを
入れました。でその8種類の中 の、はい、そのまあ、その冬野菜っていうものの中で、はいはい、またこれから入れ替えようとかなんとかってあるんですか。
うん、特にはねないんですけど、まあ、あの季節商品とかでねちょっと違うものとか、はいはい、まあ、運にこだわらず、はいはい、あの出して、縁起のいいものを出していけたらなと思ってますけど、
なんかあの、かぼちゃは南京と言って、はい、
そうそう、
ね、運がつくので、かぼちゃのあんのどら焼きっていうのがあるんですけど、あ、おい
しそう。
で僕はなんかそれを聞いた時に、南京豆も運つくじゃんとか ね、 ね、それはピーナッツあんはありなのかなとか、あ、なんかそんなこともちらっと考えたりして、なんかそう考えると、うん、結構面白いなと。
そうですね。でもなんかあの南京とかもそうだけど、ダブル運南京とかインゲンとか、
なるほど、
違うのはレモンと大根ぐらいかな。
なるほど、うん、ダブル運
他はダブル運なんです。だから運の数がもういっぱいあって、もう皆様に運が届きますようにっていうお菓子ですね。
なんかまた新しい食べ物の楽しみがありますよね。
そうですね、面白いですね、う
ん、あの僕遠征とかでよくあちこち行くし、はい、山さんもよく海外行かれたりとかねしてて、
そうですね、
お土産が似通ってくるよねって、さっきちょっと裏で話してたんですけどね、
そうですね、なんかこう新しいねあのスタイルのお土産があるといいなっていう、そういう思いで作ったので、
いやもうどこ行ってもなんとかまんじゅうね、なんとかサブレ
ありますね、
最近はなんとかフィナンシェね、おーい、
ね、そうですね、まあ、美味しいですけどね、
美味しいけど分かったって感じね、なんとかパイも多いけどね今、
でもこういう裏付けっていうかこう、ね、しっかり思いがこもってるものっていいですよね、うん、そうですね、伝わりやすいじゃないですか。
やっぱもらった方も嬉しいし、あげる方もね相手の気持ちをこう喜んでくれたらいいなと思って、あの多分選ばれるだろうかな。
やっぱこう持って行ってなんでこれ持ってきてくれたのかなって考える
そうですね、う
ん、ますよね。でそこであの考えたりとか、まあ、あのこうこうこうだから持ってきたんですよってね、あげる人も言ってもいいし、
そうですね、
なんかね、博多
話題にもなりますね、
博多ちょっと粋じゃないっていうね、
そうですね、なんかそういう風に感じていただけたら嬉しいなと、
いやぜひぜひこれをもう本当に素晴らしいなと僕は個人的に思ってるんだけど、あのお店もすごく、販売スペースというかギャラリーっぽい、
そうですね、あの入って右手というか右手の方に棚があって、そこにはちょっと縁起のいい、はい、あのハサミ焼きの、あのお箸置きだったりとか、そんなものもちょっと、
はい、ハサミ焼きってどんな、
ハサミ、長崎のハサミですね、
あ、
ハサミじゃなくて、
わかりました、はい、場所があるんですよね、
ハサミの、あの焼きのね、あの、はい、小皿だったりとか、はいはい、そんなものもちょっと置いてて、あの贈り物に、あのお祝いに縁起のいいものと、まあ、お菓子も縁起が一緒に贈りたいという方がいらっしゃるので、
そこで揃っちゃう、は
い、優しい、うんうん、そう、あのちょっと幼少期の時のお話をちょっと今ふと
忘れそう
で思ったので、
随分昔すぎて
あのあれだったんですけど、もう下川端商店街で18歳までいらっしゃると思って、
はい、
もうお家があの家業はされてて、
はい、
ってことです、
ね、そうですね、シャッター開けてあので学校に行くみたいな、
ガラガラガラ、その当時は何屋さん、
レコード屋です、
レコード屋さん、レコード
ね、その前は蓄音機だったんですよね、
蓄音機屋さん、
こう蓄音機ってあのなんていうの、あのぐるぐるぐるぐる、
ビクターのロゴ、
そうそうそう、あれです、あれそうそう、
ラッパみたいな、
そうそう、でワンちゃんが聞いてるみたいなロゴの、あの
おしゃれ、あれ
好き
蓄音機やおしゃれじゃないですか、あんなあったらアンティークの、
そうですね、
今は
あるんでしょうけどね、ど
アンティークでいいねとかって思うけど、当時はやっぱり高級品だったんですね。
どうなんですね、そうでしょうね、蓄音機屋でレコード屋に変わり、レコードがカセットテープに変わり、
なるほど、まあ、CD
になりという、そんな感じでダウンサイジングでちっちゃくなりました。
なるほどですね、はい、その、レコード屋さんの、まあ、会社のままお菓子屋さんになったって感じなんですか。
いや、まあまあまあ、そういえばそうなんですけど、はい、まあ、一緒にお菓子をやってくれる2人オーナーいるんですけど、はい、一緒にこういうのやりたいねって言って、まあ、また新しい会社というかお店として、はいはい、スタートした感じですね。
そう、オーナーさんがお二人いらっしゃって、はい、僕も先日ちょっとお伺いしたら、うん、店長さんいらっしゃいますかって伺ったら、どっちのですかって言われた。どっちとかよく分かる思って。
すごい、昔からなんか好きだったんですか、和菓子とか。
うん、そんなことないんですけど、まあなんかこういうことあるといいなっていうのをちょっと形に、まあ他のね、たくさんの方のご協力で、まあこんなのがあるといいねっていう話から、まあ、だったら作ってみたらっていう話で、お菓子メーカーさんがご協力してくださったり、でやっぱりうちは作れませんから、老舗の和菓子屋でもないし、自分が職人でもないんで、まあ、コンセプトだけっていう感じで、でそれをやっぱり、まあ、うちはあんこは鹿児島の製あん所で国産のお野菜を作って炊き上げてて、でそれを老舗の和菓子屋さんがお菓子にしてくれてるんですね。お餅は餅屋で、はい、そんな感じで、もみんながすごくコンセプトにというか、このうんもりというお菓子を作りたいということに協力してくださって、やっとお菓子ができたっていう。だからもう私たちがオーナーというよりは、もう本当にみんなの愛がこもったお菓子なんで。
すごい素敵。いろんな人の力がこう、
そうそう、とてももう一人じゃね、できない。
みんな運気いいんだよね、きっとね。
いや、もう出会いがすごい良かったなと思うし、ね、
その集結したやつがうんもりさんにバーッと並んでると。
そうなんですよ。
あ、すごい、
かっこいい。プチサイズのどら焼きのような、はいはい、ものと、はい、おまんじゅうですかね。
そうです、常用まんじゅうって言って、山芋を使った もっちりした美味しい白いおまんじゅう、
真っ白の綺麗な、
はい、そうですね、色がちょっと
ツヤのある
エクボみたいな、
いや本当にね、綺麗なのよ、その食べ物というかお菓子のフォルムもすごくいい、
やっぱ見た目も大切ですからね。
そうですね、
やっぱり目で見て楽しむこと
も、そう、やっぱ見た時に、あ、かわいいとか、わーっていうのが ね、それもやっぱりね、楽しみの一つだと思ったんで。
なるほど、
はい。
ちなみにこれからの新作、ここまでだったら言ってもいいよみたいな新作あります？
ないですね。
まだ
あるんですよ、進行形であるんですけど。
だけどまだ言えないよ。
まだ言えない。
なんか後でメッセージ欲し
い。あんまりこういい感じだから、ちょっと持ってかれたら嫌だな。
なる
よ。そんなことないんですけど、はい、まあ、今ちょっと温め中なんで、
楽しみに取っといてねっていうことですね。そうです、
はい、
いいな。本当に僕ね、いただいたんだけど、食べたんだけど、大根とかも葉っぱがね、
そうね、大根白い部分をね、なかなかあんこにするのがちょっと難しいんじゃないかなって、一番苦戦するんじゃないかなと思ったものが、意外や意外で葉っぱを使ってみたらっていう、使うとすごく美味しいのができちゃったっていう、
ね、すごく美味しく、
すごい面白いですね、大根の葉っぱが
あん、銀杏っていうのもあって、
銀杏ね、
そう、銀杏です。黄色い、そうだ、プンちゃんが焼き鳥屋でつまんでるやつね。
あ、私大好き、いつも頼む、う
ん、あれがあんこになって
た。あ、美味しそう、なりそう、こう潰して、
美味しいんですよ、美味しい。で、串田神社の近くにお店があるので、はい、2月の3日に串田の節分祭、はい、串田神社の、そこで銀杏のどら焼きだけをちょっとサイズを大きくして、
あ、なるほどですね、
はい、3時間ぐらいで完売したんで、そう、やっぱ銀杏なんか本当に美味しい。
ね、やっぱ奥志田さんは銀なんですよ、
ご親睦
が ね、
はいはい、
あって、ね、いろいろちょっと匂いがあったりするけれども、
そうですね、
でも僕は小学生の時なんかは結構校庭のね、はい、端とかに銀なんの木がバーッとあったりとかして、ね、
臭いけどね、
そう、あの時はもう、ね、あの時は何これとか思ってたけど、うん、今はね、美味しいと思って
、でもそれがお菓子になってるって珍しいですよね。
そうですよね、
すごい、食べてみたい。
改めてどら焼きのレパートリーをちょっと8種類言っていただいて、
はい、言えるかな。銀杏、インゲン、レンコン、レモン、はい、大根、何言いましたっけ、大根、人参言った、
人参言ってないです、
レモン言ったね、銀杏 もう紙に書いてくればいい。南京、インゲン、レモン、レンコン、銀杏、
人参、
人参、いや違う違う、銀杏、大根、レモン。あ、言ったね。
もう、まあ、食べに行ってください。
いやいや、ごめんなさい、ね、ごめんなさい、言えるんですけどちょっと緊張しちゃってマイクがであると、
ね、いや僕もめちゃくちゃ無茶振りしたなって今ちょっとね途中から思って。
いやいや、いつもは言えるんですよ、説明してるからね、お客様にね。
そうですね、
うん、ちょっとドキドキしちゃって。
いやいや、でも本当に皆さんちょっとね、外から見るだけでも綺麗な店構えだし、すごくいい、
なんかピシッとするような感じなんですよね、多分。そうなんだ、入る時
凛としますね、凛としますね。
そうですね、
で本当はあのお店作った時の苦労話を伺おうと思って、うん、裏で打ち合わせしたら特にないって言われたので、あ、そうなんやと思って。
いやいや、苦労したんですよ、結構いろんな苦労はあったんですけど、なんか楽しかったですね、やっぱり。こう人が喜ぶ顔を思い浮かべて、ね、だからなんかこう、うん、今苦労あったかなって言われても覚えてないっていう、そう、泣きましたよ何度も。
当然ね、当然あるのは分かってるんですけども、
何度も泣いたけど、
その苦労よりも楽しさが上回ったっていうことなんですよね。
たくさんの人やっぱりもう協力してくれて、もうそれが一番やっぱりね、 ありがたかったんで、なんか泣いたけどあんま覚えてない。
いやー、こうね、平山様なんかこう朗らかというか、なんかね、ちょっと太陽みたいなね、はい、パーッと明るい方です。
いやいや、そんなことないです。いやいや、トイレの100ワットって言われてる。そんな明るくなくていいっていう。
それはですね、結構言われてる人、博多多いですよね。はいはい、まあ、あの博多の森さんなんですけども、はい、まあ日中は9時からです
ね、はい、10時から、
はい、で夜は19時まで、
はい、
ね、冷泉公園の前で、
はい、で日曜日と祝日はお休みいただいております、ね、はい、
なるほど、ぜひぜひ皆さんですね、
はい、行っていただいて、はい、
あんまり詰めかけると僕が買うものがなくなったりすると困るんで、
そう、あのおまんじゅうはね結構夕方なくなることが多いので、 お電話をいただいてから、あの
予約とか
の方が
お取り置き、
ある時もありますし、ね、ない時もありますので、もしせっかく来てくださるんだったらもうぜひ召し上がっていただきたいので、お電話をいただけると助かりますとか嬉しいです、はい、
ネットで博多うんもり検索していただければ電話番号出ますか。
出ますけれども、まだホームページが、はい、十分にできておりませんで、はい、表紙だけしかできてない、
は
い、すいません、番号あります、
はい、
それを見たら大丈夫です、
よろしくお願いします。
ホームページこれから出来上がるのも楽しみに、
ね、そうですね、
していただけ
ると、はいはい、よろしくお願いします、
は
い、
今日は博多うんもりの店長平山静香さんでした、は
い、
どうもありがとうございました。ということで、平山さんから、メッセージというかリクエストをいただいてます、
はい、
ミスターチルドレンで名もなき歌。